大阪のある児童養護施設で働く23歳の藤井香織さんは、栄養士として毎日50人ほどの子どもたちの食事を作っています。2歳から16歳まで食べ盛りの子どもが多いので、いつも大忙しです。
とりあえずお肉を炒めるときがすごい大変なんです。夕食のときはお肉炒め物でも4キロのお肉を使うんですよ。それを炒めるってすごい大変な作業で。
児童養護施設は家族と暮らせない子どもが共同生活をする施設です。親が病気であるとか、虐待を受けたとか、さまざまな事情があります。普段は元気にしていても、寂しい気持ちがいろいろな形で現れます。藤井さんは調理室から出ると、子どもたちと触れ合うようにしています。
子どもたちが辛いさとか寂しさを感じるときは、もうすごい甘えてくるときです。ちっちゃい子とかはすごい甘えてきやすい。幼児さんとかなったら、抱っことか言ってくるし、でもそれが小学生になってきたらだんだん言われへんくなってきて、中学生高校生になったらもう絶対そんな言わんし、抱っこなんて。でも小学生は小学生なりに構ってほしくて、ちょっと甘えた声出してみたりとか、中学生は話聞いてほしいからちょっと夜遅くまで起きてみたりとか、話聞いてほしくて、ほんまにどうでもいい話でも、今テレビこんなんやってるでとか、でも自分に気が向いてほしい時にすごい話してきて甘えてきます。甘えてくる時とか話聞いてほしいっていう時は、もうできるだけ話するようにはしてます。
子どもたちは寂しさから不安定な気持ちになり、施設内で問題を起こすこともあります。
子どもらが喧嘩した時に、暴れても注意しても耳に入れない子どもらが、この先生やったら大丈夫やろみたいな、暴れても怒られへんやろみたいな感じのことをした時に、自分の力不足を感じたりします。
悩みがあると藤井さんは神様に祈ります。藤井さんが神様に祈るようになったのは、昨年夏ある体験をしたからです。岡山にある金光教本部でキャンプがあり、リーダーを務めた藤井さんの班には、元気をなくして落ち込んでいる女子高生がいました。なんとか元気になってもらおうと声をかけるのですが、彼女には響きません。
どうすることもできへん、自分がすごい嫌やったし、なんでこんなことになってしまったんやろみたいな感じで、涙が止まれへんくなって、泣き顔でもう涙流しながらお披露目迎えはしてもらって、お披露目に着いたらとわーって泣いとって、で神様にぶつけて、お披露目座らしてもらって、ぶつけてぶつけて、どうしようって思った時に、あ、お結界に行ったらいいんかってなって、でその時初めて自分の中で神様と向き合わせてもらったことがあって、だから金光様が何をおっしゃったかは、自分泣いてるから何も聞こえてないしわからないけど、その後戻って夜にその子と話したら、すごいすっきりした顔してくれて、あ、話してよかったとか、あの時お結果行かせてもらってよかったっていう、でこの子がおったから、自分も神様と向き合うチャンスをいただけたんやなっていうことがあって、あ、ってことは神様は私の中におったんやっていう認識ができて、すごい嬉しくなって。
金光教本部にはお広前といって、祈りを捧げる場所があります。その一角にはお結界というところがあり、金光教の教主である金光様がいつもおられ、お参りになった人の話を聞いてくださいます。藤井さんは心の中にある思いを全部打ち明けました。 すると金光様は藤井さんの言葉をじっと受け止め祈ってくれました。大きな安心に包まれた藤井さんはもう一度彼女のところに行き話をしようと思い立ちました。
何やろ、その時からかもしらんけど神様は常に追ってくれてるって、そばに追ってくれてるっていう風に思うことができるようになったから、その職場でも子供が言うこと聞いてくれへんかったりとかしたら唱えれるようになったんやなって思います。
この経験から藤井さんは職場でも心の中で神様に祈るようになったそうです。
神様は何でも話せる存在ですね。今は子供たちに願ってることは、いっぱいご飯食べて風邪ひかないようにとか、丈夫な体に育ってくれればいいなというふうには願ってます。精神的な面では自分で気持ちのコントロールができるようになってほしいなって、暴れ出したらもうどこにその気持ちを持っていったらいいかわからん子とか結構おるんで、その気持ちの持っていき方とかを、まあ、年々ちょっとずつ考えていってもらっていけたらなっていうふうに、そういうふうにサポートするのって難しいから願うことしかできひんけど、そうなっていってくれたらなって思いますね。
藤井さんは今日も子供たちが喜んでくれるように祈りを込めてご飯を作ります。今の課題は新しいメニューを増やすことだそうです。
やっぱり新しいメニューが出てきたら、これ見たことないって言うんですよ。テンションがボッて上がるんですよね。そういう顔みんな楽しいから、メニュー増やせたらいいなって思います。